モグラグラジオです。
お願いします。ということで、いやいやいやいやいやいや、暑くなってきましたなな
んかね、いつ冬が来ていつ春が来たんかもう分からへんぐらい怒涛に暮らしてましたね。
そうですよ、もうこの4月はもう忙しすぎてね、モグラグ本体の方はもう展示をしてなかったもんですから、4月はあの京都にモグラグをオープンさせた都合でね、展示がなかったので、あの今回は3月の内田ゆっきさん以来のゲストアーティストインタビューをお送りしたいと思います。お相手はおきちゅうと
太田です。
よろしくお願いします。ということで、今月5月のアーティストゲストは絵描きの佐藤拓仁くんです。よろしくお願いします。
大スターがね来たみたいです、ね、
もうすごいよ、横浜アリーナかっていうぐらいの登場 BGM とともに。
はい
お願いしま す,
お願いします
ということで、いや
ーゴ
ー拓仁登場ですよ。モグラグに
来てくれましたね。
はい、
はい、まあ一応そのさっきあの絵描きって紹介したんですけど、まあ拓仁はいろいろやってるんで、
そうですね、
まあそれも踏まえて、まあちょっと拓仁、はい、佐藤拓仁という作家を知らない人も聞いてあると思いますので、
はい、
まずは自己紹介の方からお願いします。
はい、1983年生まれ、うん、横須賀市在住です
いいですね。
はい、ではグラフィック、グラフィック立体
切った
最近はあの音楽とかも作ってますね。
はいはいはい、
はい、
この登場曲は、
登場曲はもう今のはエディットみたいなやつですね。
はあ、ははあ、なるほどなるほど。あとはね、はい、あのカラー玩具、
あ、そうですね、
うん、
でまあイベントのデコレーションをやったりとかライティングとかですね。
はいはいはい、
まあ、いろいろやってますね、うん、
まあだから、まあ、今回モグラグではね、まあ、そのライティングと、うん、まあ、デコに近い感じのものと、
はい、
まあがっつりとした100号のペイントとドローイングっていう感じで、
まあでも絵をいっぱい持ってきたかったらっていう感じですね、
うんうん、
まだちょっとできなかったんですけどね。
ああ、まだちょっと、まあ、
ちょっと作りながらっていう感じで。
はいはいはいはい。ベースは自分的にはベースは絵描きがベースなんですか。
そうですね、まあでもいろいろ、まあ、多岐にわたる感じで
多岐にわたるマルチな感じ
で、マルチな感じで、
はいはい、まあ今回はだからモグラグの展示初個展。
あ、そうですね、
そうなんだよね。なんかすごいいっぱい活動してるから
個
展とかやってるのかなと思ったら、
いやそんなことないですね。
いやありがたいですね。
初です。
一応ねモグラグは別名あの筆下ろしギャラリーと、
筆下ろしギャラリー
初個展をね、結構いろいろいろんな人の初個展をね
今までもやってきてるんですよ。
やってきてる。
あ、この BGM は多分筆下ろしに反応した感じで、ちょっとこうエモい感じの、
ね、エモい感じですね、
うん、これがねこのパソコンで一番最初に作った曲で、
はいはいはい、いいっすね。
あ、これも取れてるんですかね。
薄くは入ってる。
超えてるから、うん、
うわ飛んでる、
まあ、今日のインタビューはね、はい、あの拓仁の作った音源を交えながら、
はい、お送りしたいと思います。
要所要所に、
そうそうそう、 感覚的なインタビューというか、
まあバンされない程度
そうね、もう最近もバンとか落ちたりとかね、消えたりとかも、
怖いです
かね、そう大変、もう世知辛い世の中ですよ、テクノロジーのね、振り回されておりますけど、
振り回されてます、うん、今回の展示について
はい、
などなど、
うん、そうですね、今回の展示
あれでもあの一番入ったところにまず見える、はい、あの新郎大竹を100号に変えたやつ、はい、あれなんか俺見たことある、
私もあのフォレストリミットで見ました。
あれはかなりでもかなり昔のやつですね。
はいはいはい、
4年前ぐらいとか、
卓人って今までこう絵とかを展示するときっていうのはそのいわゆるギャラリーじゃない場所とかに、
そうですね、
持って行って展示とかして
た、はい、
わりかしこう旅をしてるわけや、あの絵たちは。
まあそうっすね、
うんうんうん、そのクラブとかでなんていうか、
あでもクラブとかに持ってってるやつもあるんですけど、うん、最近は結構そのライティングとかで、
はいはいはい、
あのネオン管とかは、うん、まさにクラブに持ってってるようなやつで、
うんうんうん、
絵とかはあんま持ってってないんですよね。
はいはいはい、じゃあもう普段からこう空いた時間にこう書き溜めてるみたいな。
いやもうあんもうそれすらもあまりない。
はいはいはい、
そうだ、元はまあその絵を、うん、絵を描いてたんですけど、
うん、
そこからこうもっといろいろこうネオン管とか、
うん、
あとラジコンとか。
ラジコン？
ラジコン？
ラジコンはちょっと今回持ってきてないんだけど、
うん、
まあ、お父さんがあのラジコンマニアなんでその機材を一式借りて
はいはい、はい、
そのラジコン装置もあったんですけど、
はいはいはい、
それはちょっと今回無理でしたね。
えラジコンで何を、え何卓人の作品が動くみたいな、
動くみたいな、
あーは
ちょっとね BGM がちょっと変わったかもしれないですけど
、はい、なんかさあのさっきも言ったけどあの大竹新郎のめっちゃでかい絵があるやん、
はいはい、
やっぱり大竹新郎は卓人にとってはあのサイズぐらいでかい存在なんですか。
そうですね、いやあのサイズでもまあ足りないですよ
神って感じの
神。
卓人のその絵描きとしてのキャリアとしてはいつぐらいから始まってる感じ。
いつぐらいですかね。まあでもちゃんとこう描き出してるのは本当にごく最近かもしれないです。
あ、そうなんや。
はい。
はいはいはい。
ちょっとそれまではフラフラしてましたね。
ああ、なるほど。じゃあやっぱ、カラー玩具って何年ぐらいやって
るの？カラー玩具は、2008年。
2008年。
の10月頃。
ほうほう。じゃあもう6年近く。
6年近く。
ああ。
忘れもしない強烈体験とともに。
お何それ、
地元の皆さんと、いやちょっとそれはここでは言えないぐらいの強烈体験でした
なるほど、強烈体験があって気ぃついたらカラー玩具が出来上がってた、
出来上がってた
へ
え、というか今日ここもその体験から始まってるんじゃないかぐらいの強烈体験
それめっちゃ話の引っ張りとしては超聞いときたい感じなんだけど、はい、言えへん話。
マッチョくんはあのアカシックくんは、はい、それでずっとこうやってた、うん、すごい給料も良くて、うん、待遇もいい映像の仕事の会社を、はい、自ら辞めてしまったぐらいの、うん、
強烈体験、
強烈な一夜の体験があって、うん、まあそれの流れで今今日も、
はいはいはい、その空間には何、はい、カラーガングとマッチョと
結構みんないたっすね。
ヤマト君とか、
ヤマト君もいたし、ソントもいた。
ああ
、
あと PPP のダブロー君と一緒だった。
はいはいはい。その辺の、
まあ、そこでみんな会ってるって感じですね。
はいはいはい。まあ言ったらこう、まあパーティーというか、パーティーカルチャー的なところでの表現者のまあおもろいメンツが一堂に会してた、
一堂に会して、うん、一夜の
強烈体験押すな強烈体験
なんやろめっちゃ気になるわ
それはねちょっとやっぱ言えないですねここでは、
ここでは。
でもそれでその時まではカラー玩具でもなかった
でもなかった
まあ慣用句っぽく言うとだから盆と正月が一気に来たみたいな
そんな感じです、
ね、夜があったわけ
サツライトです
なるほどでそれを経てカラー玩具が始まり、
はい、
うん、そう、まあ俺らもね最初はどっちかっていうとカラー玩具の片割れのワッキー
そうやな
とか、うん、マッチョとかの方がさっきやったからね、うん、だから多分俺卓上に初めて会ったのってあれじゃないあのリキッドロフトで、
はい、リキッドロフト、
うん、あのリキッドロフトじゃないってあの恵比寿にあるやつでさ、なんかあの、何のイベントやったかな。
あれ、とにかく20トリミット。
そうそうそう。
ああ。
あの時に一瞬はあったで。僕が、いちゃ、林恵美子と、イチャスと3人でライブペイント。
はいはいはい。
で、カラーガンがデコしてた。
はいはいはいはい。あの、コンクーマーさんとかもいたらしいな。
多分、
うん、そうそう。
はいはいはい。ああ。そう、あの回はすごい良かったですね。
うん。まあずっと俺絵描いとったからあれやったけど、あの時も結構ネオン管、
いやあの時はネオン管はないです。
あの時ラジコン。
あの時ラジコン。
あ、
持ってきてた。
あれか。
あれっすね。
でもなんかあれやね、なんかこうデコって結構俺。ほとんど絵しか描いてきてないから、絵にまつわることしかしてないから、どうやってんねやろっていつも思うねんけど、ソントンとかカラー玩具とか出てくる、うん。
でもカラー玩具の場合は、うん、やっぱこう荷物が多いと、やっぱ大変なんで、うん、徐々にこう、少ない荷物で、どんだけいけるかみたいな。
はいはいはい、
そうするとやっぱライティングとか、ネオンとかレーザーとか、
うんうんうん、
まあレーザーはやってないですけど、うん、ワッキーとかだとマッピングとか映像とかになってくる、
うんうんうん、デコっていつから始まったんやろうな。90年代後半とかやね、
多いっすよ
ね。
なんかトランスとかそういう系の、
うん、からまあ関西のフラオブライフとかやろうな多分。まあフラオブライフ自体はね、あのバーニングマンからの影響で始まったりするので、まあ空間表現、まあそれこそあのね、すげえ一夜を作るための、
そうですね、
うん、それとなんか絵描くときって感覚とかって違うかったりするの？
なんかちょっと違う感じは、多分使ってる場所が違うっていうのがまず第一感じと思うんですけど。
あ、脳みその、
脳みそでか、まあ作業内容で。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
こう書くとか。
なるほどね。その目
つまみを回すとか。
はいはいはいはいはい。
まあでも お互いに相互作用して、
うん、
いい感じに、
うんうんうん、
影響し合っていけばいいなみたいな浅はかな考えです。
まあでも確かに、でもすげえ、まあ分かりやすいレベルで言うと、
はい、
あの卓人の絵って結構ライトっぽい表現が多いやん、
はいはい
はい、なんか、
はい、
ネオンっぽい感じという
か、はい
はい、絵自体がね、
うん、大竹新郎の顔も発光してるみたいな描き方やし、
はい
はい、光好きなのかな。
そうですね、まあ、やっぱそれはやっぱ強烈体験の時の光、見た光が。
じゃあその5年前の強烈体験っぽい音楽ちょっとかけてもらっていいですか？
え、マジっすか、
うん、ちょっと言葉にできひん表現はもうね、うん、音楽
で。え、マジっすか。ちょっと長尺のやつ言っていいですか？
じゃあ5年前の10月に起きた
あの感動を、これはまあ長尺なんで話しながら、
なるほど。想像してくださいこれ聞いてる人ね。
聞こえてますか？
これは盆と正月が一気に来たような。こんな夜があってカラー玩具っていう二人組が誕生したっていう、
まあ、でも結構朝ですね。
朝、あ、はい、
夜やって朝の、
はいはいはいはい、
一回体験後の朝、
はいはいはい、こう地面に戻ってくる時の
戻ってくる、
あ、カラー玩具って最初から二人で、
最初から二人ですね、
うん、どうですかこう二人でやるっていう。
まあでも地元が同じなんで、
はいはいはい、はい、
この延長線で
なんかこう役割分担とかあるの？お互いが持つ
よ。役割分担はあんまり決めてないんですけど、
うんうん、
まあ各
々やってるもん
を、やってるものをその場でみたいな、
うんうんうん、
まあでもワクワクさんには相当助けられてますね。俺免許持ってねえし
そうか、まあ卓人もそうやけど、ワッキーもなかなか濃い顔とキャラしてるからね。
そうね、
ワッキーはドブルみたいですねあ、これこっからあの究極の朝を迎えます。あ、
もう今もその辺でもう、あ、いいね、
こっから超朝なんで。
あ、ほんまや、あ、いいですね。もうその辺にもう肉片とか飛び散ってんねやろな
ビッシャーだって
ビッシャーだって、もうなんか、
あ、これやっぱいいなこの曲
あ、いいね、もう今もう卓人はあの日の夜にもう戻っているから、
また朝を迎えて
る、うん、フラッシュバックしてるから今。
じゃあ私今回の展示の、
はい、
あの小積みについて聞きたかったんですよね。ね、
タイトルね、う
んうん、今回展示タイトルが小積みって、
はい、
小笛とかの、なんていうの、ガラスみたいな感じに、美しい、
小杖、
結構小杖、うん、どうして小杖になったの？
あれはですね、俺ちょっと携帯にメモってあるんですけど、
はい、
去年の10月ぐらいにあの漢字に文字だけこう、うん、バーンって
浮かんだよ、
浮かんだよ、
うん、
多分それは娘の名前なんだけど、
はいはいはい、
あの小杖って俺調べ、後から調べたんですけど、
うんうん、
小杖ってこっちの枝があって、うん、このなんか緑の目みたいに出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
一番最初の、
うんうんうん、
あのそのクッて出る現象のことを小杖って言うらしいん
ですよ。あー、へ
ー、一番生まれる瞬間みたいな、
うんうんうん、
でそれが美しいで、小杖ちゃんいいじゃんかわいいじゃん。
まあ、ちなみに卓人は子供いないんで架空の娘の名前
です。
なるほどね。
まあ、できたらこれがいいなみたいな。
もちろん言うまでもなくコズミックのコズミでもあるわけ
ですね。あ、そうですね。
なるほどね。
ただ純和風っていう。
はいはいはいはい。
でもどんどんどんどんもう妄想がさ進んでいってて、
は
い
は
い、コズミさんかなり成長しておられましたよね、この前ちらっとお話聞いたら。
コズローってのもいますね。
小積さんどんな人でしたっけ？
小積さんはめちゃめちゃ可愛いお姉さんですね。素敵な、優しい。
何やってるんでしたっけ？
ヨガやってて。
ヨガ。
ヨガ。ヨガの達人で。
あ、小積？
小積ちゃん。
何歳なの？その頭の中では。
いや、俺の頭の中では3歳の小積ちゃんと25歳の小積ちゃんがいて。
あ、もう平行世界や。
平行世界。
なるほどね、同時に存在してる、
はい、同時に2つの、はい、一番いいところが同時進行、
はいはいはい、
同時進行で、
はいはいはい、
多元宇宙ってやつですね。
多元宇宙ですね、
はい、
この前俺前もこのポッドキャストで話したかもしれんけど、
はい、
多元宇宙体験をしましたね。
マジですか。
そうそうそう、
最高じゃないですか。
あのある時さ、別に何でもない日に電車乗ったんやんか、
はいはい、
そしたらさ電車、まあ、客もあばらにおってんけど、
はい、
なんと何気なく迎えに立ってるおっさんをの顔をぼんやり見てたら、はい、なんかこいつ俺の友達のあいつの数年後みたいな顔してんなって思ったんやって思ったの、
はい、
まずな、
はい
はい、それまあまあ似てんなって思ってパッて別の子供を顔見たら、
はいはい、
こいつ俺の友達のあの子の子供の時みたいな顔してんなって思ってた時になんかゾワってなって、そこの何 車両に乗ってるやつ全員の顔見たらなんか全員あいつの
あいつのいつの
みたいな感じに見えてきて、その時なんかすごいなんかあれもしかしてと思って、なんか日本人って1億人ぐらいおるって言われてるけど、
1億人、
人口が、はい、実は2000万人ぐらいしかおれへんくて、お5個ぐらいの平行世界が同時に走ってる、
行ってて、
そう、
あ
でも
それで1億ぐらいに感じてるみたいな
だけじゃないかと思ってさ、
あ
だから当人たちはさその 出生 の、
はいはい、
その場所とか、
はい、
家庭環境とか生き方がバラバラやから、うん、気づかへんっていうか、ですれ違ってもそれが自分の別の、
あそれはありますね、
うん、何かそんなことを思った時があって、
はいはいはい、
すごいね、
うん、
だって結局さ何かこう全世界をこう完全にこの瞬間に起きてることを全部把握することは絶対できひんわけやん、
はい、できないです、
うん、だからそういうことがあっても誰も気づかへんのじゃないかなと思って、
あいやなんかこれもしかしたら全然関係ないのかもしれないけど、
うん、
なんか今一瞬頭に浮かんだのは、
うん、
そのマッチョが修学旅行に行って高校の時、
うん、
それが海外で、
うん、
なんか上海とか、 なんか中国の方の海外の修学旅行で、
はいはい、
みんなで成田から出て、
うん、
では向こうで楽しん で、
うん、
でこっちに帰ってくる時の飛行機が、
うん、
なんか乱気流に
巻
き込まれちゃって、
はいはい、
こうってすっごい揺れて、
はいはいはい、
でなんかもうあのこうついてる飛行機についてるこうテレビみたいなとこも全部ドクロマークみたいな、やばいのがスチュワーデスの人泣いちゃってて、
もうプロがもう
プロがもう
泣いてもうお手上げ状態、
もう心折れちゃってて、
うん、
でマッチョもこう隣のやつと手繋ぎながら祈るみたいな、
めちゃくちゃ怖いやんそれ。
でその海外だから、うん、当時はそのまた成田に戻る予定だった便が、
うん、
まあでもその乱気流を無事なんとか乗り越えて、
うん、
でも緊急着陸しなきゃっつって、
はいはい、
羽田に降りたらしいんですよ、
はいはいはい、
でギリ助かって、
うん、
でその後みんなで記念撮影、生きててよかったイエイみ
たいな。それもしかしたらその瞬間にそれが落ちてしまった現実と枝分かれしてた可能性もあるから
、うん、でも初めて会った時にマッチョがその話をしてくれて、
うんうん、
それで一気にこうパーンってなんかあれなんか今すごいところで繋がったよね。
なんやろう、なんかちょっと不思議なインタビューになってき
たけど、そうだね、うん、
でもなんかこれが
今でもそれを思い出しましたね。
うん。やっぱモグラグラジオのね、アーティストに言ってるあの、なんていうの、作家の魅力をいかに伝えるかっていうことなんで、今日も卓人世界をね、
はい、
音声でもお届けできてるね。
そう、言葉と音楽で ね、
やっぱり小澄がどこかにいるんやろ
う
な。
そうそう、もうやっぱ小澄がやっぱり
実はもうすでに合ってるんかもしれない、
合ってるかもしれない、 でもなんか花子ちゃんっていうそのクロージングであのマッサージやってくれる子は、
はいはい、
もう俺よりもすごいところに行ってて、
うん、
その小津美の小津郎の、うん、
小津郎は小津美の弟らしい
弟の奥さんまで到達してて、
あ
それはもうさすがに俺もちょっと見えないビジョンみたいな
小津郎と小津美は何歳差な
の？何歳差なんだろう。でも結構離れてますね。
あ結構離れてんね。サザエさんとカツオ君ぐらい離れてる。
6歳ぐらい。
あ6歳ぐらいか。はいはい。
小津美は天才やな。
小津美は天才。まあ小津郎の方が天才ですよね。
うん、
小津郎ちょっと難しいかな。
小津郎ちょっと問題もある。
問題もある。
いやいや難あり。
あ性格に？
性格。もろもろにでそこをこう小津美さんがうまくこうバランスを取れる役割を担ってる。
あはいはいはいはい。
感じですね。
3歳の小津美と25歳の小津美ってことは、うん、3歳の段階で小津郎はまだおらんで。
そうやな。
いない。
うん。小津郎は何歳ぐらいで存在してるの？
小津郎も3歳とあと6歳。
3歳と6歳。
あ、大人じゃないんや。
しっかり。しっかり。
3、5とか。3歳、5歳ぐらい。
はいはいはい。より近なってる。なんか俺のイメージは小津郎はなんかもうランドセル背負ってるイメージないけど。
あ、ランドセル。
ランドセルもすらまだ行ってない。
ないです。
5歳。
はい。はい、
それですでに何ありなの？
で、天才って分かってんの？
何あり。かっこ天才。
うん。小津郎、どんな感じだよな。
小津郎は今回の展示には全然感じさせへん、多分。
まあちょっと小津郎、ちょっと今回は、ちょっと、まあ、やっぱ小津ちゃんが先なんで。
ああ。
姉なんで。
じゃあ3年後に小津郎っていう個展をするかもしれない。
そう。
そこで小津郎が生まれる。
小津郎の展示もやってほしいな。
うん、
小津郎はね、でも本当に、まあ、いつか子供ができて、マジで小津郎ってつけるから、
うんうん、
その小津郎が5歳になった段階で、うん、小津郎が作ったものを展示する会を、
はいはいはい、
小津郎でやるみたいな。
あ、はいはいはい。なるほどね。小津美はもうあれか。え、でももしかしたら女の子生まれるかもしれない。子供、ガチの子供ができた時に。
お姉ちゃん？
うん。先にもしかしたら子供できたら。
え、先に小津郎？
いや、あ、絶対男が生まれるっていうことになってるんか。特別に人生として。
子供が。先にお姉ちゃん。
小津美
ちゃん。お姉ちゃん。女の子。
女の子がもしほんまに生まれたら、小津美ってつけるけど。
そう、
女の方はこっち
に。あ、なるほどね。佐藤小津美。
佐藤小津美。
なんかすごいね、なんかあの結論をまず用意しとく。
そう。なんかそれの方がこうもろもろ楽なんじゃないかな。
はいはいはいはい。
それがあるからそれに迎えるみたいな。
もう分かりきった未来に向かって今生きてるみたいな、うん、
すごいな。いつ小津美のほんま生まれんねやろな。
小津美はね、まあ、あと小津尾っていうのもいいんだ
よ。え？めっちゃ増えてる。小津尾
小津美、小津尾、
誰や、
小津尾、うん、
小津尾正確には、うん、小津美、小津尾、
え、そうなの？小津郎次男やったの？すごいな。
小津尾初めて聞きましたよ。
小津尾はですね、
王はどっち？夫の王。
夫の王です。
あ、
オスの王じゃない。
はい、夫の王、うん、ちょっと小津尾に関してはいろいろあるんで
言えへん感じなんです。
今
むしろそう、まあ、うん、そうですね。ちょっと小津尾に関しては、
なるほど、
置いときましょう。
まあね、
小津美ちゃんがいて、
うんうん、
小津郎がいて、 もしかしたらポズオあるかもよみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい、
長男やのに、ね、
あれポズオの方がやばいんじゃないのみたいな。
ああ、はいはいはい、
実は
あれや、リブ・タイラーが19歳になって初めて自分の親父がスティーブン・タイラーやって知ったみたいな。
ああ、そんな
感じや。ポズオいたんやみたいな。
小津はもう本当に大変な、小津にちゃんと小津郎は結構こうスムーズに事が進むんですけど、ちょっと小津郎に関してはこう背負ってるものがもう半端じゃない。小津郎でそのバランスが保たれてる、実はみたいな。
小津郎、
イント用が、
ああなるほどなるほど、
だとしたら小津見と小津郎の陽の部分、
うん、
こうバコーンって2人分全開になってる、その陰を一挙に引き受けてるのが
小僧や。あ、
そうだから、かわいそうすぎて、小僧はこの地球上に誕生することの方が辛くなるんじゃない、うん、
ああなるほどね、はいはいはいはい、
そことのせめぎ合い、小僧
ね。そうか、まあ10のうち9不幸みたいなやつってこと。
そうそうそう、
1の幸せでを感じて生きていく、生きてる。
ただそんな小僧の破壊力は半端ないですよ。
まあ、確かに、ね、まあ言ったら2人分ってこと
だね。2人分
のエネルギー
を、エネルギーを一挙に背負ってるから、
うんうん、
しかも小僧っていう名前がやばい。
小僧ね。
すごい話やな、壮大すぎて。
壮大だね、うん、
まあもうだからこれは今これは何ぞすでに存在してるし、これから起こる将来の話をする
かもしれない、
かもしれない、うん、でもまあその名前がある日、コツミちゃんの名前がある日頭にバーンって浮かんできたのは、うん、そこまではもう完全に自分がこうなんか考えてたどり着いてる場所ではなくて、
うん、
突発的にこうパンってなんか来たものだから、
うんうん、
それはなんかあるんじゃないか。
はいはいはい、うん、出会い頭みたいな感
じ。出会い頭
で小僧と
小僧に関してはまあそっからの派生で、
うん、
派生でこう成立してる部分もあるんじゃないのかなみたいな感じなんで、
まあ
まあ小住ちゃんが一番やっぱ。
まあそうやろうね、
なんかあるっしょ。
はいはいはい、そんなね、
はい、
佐藤拓人古典小積なんですけど、
はい、
まあなんでしょうね、まあとはいえあの展覧会自体は、
あ、そうです
ね、うん、こう拓人の宇宙って感じなんで、がまあいろんな形でね見れるっていう、あの搬入の時に良かったのがあの花を生けたいからっつって花屋さんに花買いに行ったあたりが、
あ、
うん、やっぱこう普通の展示の搬入とはちょっと違うなみたいな。
いやでもあの時は1個しかゲットできなくて、
うん、
あでも今日の朝も買い足したら、うん、なんかあっちにいい花屋があって、
うんうん、
そこ超安かった。
あ、そうなんや、うんうんうん、まあ、確かにあれはでも花があるとないとだし、ね、
何が違う、う
ん、ちなみに花の下にあるさ謎の写真があるやん、
はい、あ謎の写真、
はい、女の人ない、
あれはあタイでゲットしたの、あれ、
いやあれは幡ヶ谷です、
幡ヶ谷、
はい、
え拾ったとか、
いやあのなんか幡ヶ谷のフォレストリミットに来てた本屋さんが、
うん、
あれを大量に持ってきてて、
はあ、はあ、はあ、あれやね、
ゆずゆげだ、
ま、全く知らん人やね、
知らんすです、
そうだよね、
はい、
いやでもなんかあれが結構あのわりかし今回の展示のしかもこの今までの小積の話にも結構つながる、
かよ
結構キーになるんじゃないかなっていう、
あ、いやあれは、いやあれはあんまりキーではないんですけど、
いやだって全く知らん人の超プライベート写真を、
は
い、展示物として置いてるっていうこの何やろこの感じ、なんかその一個の空間に置かれたアイテムのこう何ていうかネガに映る情念みたいな、
いやあれはみんなそうやってあのやっぱ食いつきますね、食いつく人は、
なんかある意味すげえ情報量が多い展示になってるから
さ。そう、しかもさ、うん、答えがないっていうかさ。
そう、しかも個展のタイトルは娘の名前やし、
確かに、確かに、うん、まあ、あの写真はあれ全部あの売春婦の写真なんですよね。
あ、はいはいはいはい。
で、なんかその女の子をこう買ってるなんか人がいて、
うん、
で週末アジア諸国にあの女の子たちを買いに行って、でそれをこう写真に収めて、
うん、
でこう壁にこう貼ってるっていう趣味の人がいて、その部屋が結構もうびっちりもう天井も壁も全部、
はいはいはいはい、
その買った女の子に貼ってたらしい
です。すげえな。てかある意味ちょっとそのバックボーンちょっと聞きたくなかったぐらいでリアルやな。
でそれがある日全焼しちゃって、
うん、
その家が、
家が
丸ごと、うん、その焼け跡廃墟から残された写真があ
れなんだ。
あれ、
え、その人もはどうなったんです
か。いやー分からんすよ実際。
いやなるほどね。
でも俺あの写真見てたら、
うん、
もうその後速攻発熱して39度の高熱にうなされ、
うん、
多分あの写真自体になんか菌が、
あっこずみってなるんや。なるほどな。すごいすごい展示やな。それがもう切りたての綺麗な花の下に散らばってるっていう、ね、
いやでもあの写真に関してはちょっと今は今の気持ちとしては、あの写真もいいやつはあるんですけど、うん、やっぱもうちょっと普通の感覚を大事にやっていきたいなっていうところですね。
なんか頭が混乱してる。
いや俺も混乱してるわあれは。あの写真に関しては
でも基本的にやっぱ混乱、まず混乱してからね、
混乱してから一回考えよう、
そうそうそう一回混乱しようっていう
っていう展示、
一回パニクろっかっていう感じの内容になってることは
間違いない、間違いないね、
うん、もうまさにコズミックですよこれは。
混乱するとまあもろもろがよく分かんなくなって、最終的にはなんかね、いい感じにいけばいいんじゃないでしょうか。なんで皆さんとりあえずよく分かんなくなってみましょうか一回みたいな。
ああそうね、はい、いやいいですね、うん、これはもうなんやろう、まあよくインタビューで言うことですけど、やっぱこう、まあもちろんこのインタビュー自体はその展示を見に来るにあたって、まあ卓人の存在知ったりとかさ、どういうことやってた人かみたいなのとか、今回の展示内容がちょっとしたガイドというかヒントになるようなことになればいいなと思ってるけど、今回のインタビュー
は
この混乱した内容がもうそのままこう空気感としてヒントになればいいんじゃねえかっていう感じにはなった気がするんですけど、ちょっとじゃあ最後にあのそんな感じでちょっとあと2週、まあ今回もう今日で1週目終わりやからあと2週しかないですけど、
はい、
これまあクロージングパーティーもね
ありますし、ね、
あのすごいいろんな催し物がてんこ盛りなんで、
あそうですね24日、
うん、それに向かってちょっとじゃあ展示見に来る人に最後にちょっとメッセージみたいなのをちょっと言ってもらって、それで締めるで、
あそれ締めでいいですか、
うん、
はい、じゃあちょっとメッセージを、メッセージオン、
メッセージ来た。 ということで、今月のゲストは絵描きでいろいろ表現者で小泉の父親である佐藤拓人くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、ということで今週は久しぶりのアーティストインタビューでございましたけども、
本当に、
うん、なかなかもうすごい、なんやろ、不思議なインタビューが撮れたんやけど、
なんか、まあ、脳みそ、うん、もうわわわわわわわってさせられましたね、
うん、でも多分展示 見たり、うん、あと拓人本人と会って喋ってもらえたらかなりガテンがいくんじゃないかなと思うんですけど、だからまあぜひね、まあ、ちょっと2週目入っちゃいましたけど、
はい、
今回クロージングパーティー用意してますんでね。
用意しております、
はい、そう、内容も込みでね、
スペシャルなクロージングパーティーを用意して
やってますので、まあ、その辺の詳細をじゃあちょっとインフォメーションよろしくお願いします。
はい、佐藤拓人個展小泉2014年5月8日の木曜日から始まっております。25日日曜日までです。クロージングパーティーは5月24日土曜日18時からとなっております、
はい、
フードに南風食堂のスリランカアーユルヴェーダ修行帰り直行スペシャルそしてお茶&マッサージにママかっこマテコ KB かなこさん
が来てやってくれると、
はい、
まあ、一応ね表向き6時からって言ってますけど、多分昼間くらいからもうゆるく始まってると思うんで。
そうですね。
あと、まあ例によってうちのクロージングパーティーはエンドレスですので、ぜひ24日の土曜日は皆さんこぞってお集まりいただきたいな。
ぜひぜひお願いします、
はい、もちろん拓人もいますからね、
うん
うん、あと、まあ拓人が、まあ本人もインタビュー中でも言ってたし、ツイッターとかでも書いてるんですけど、そのちょっとずつこう作品変化したりするような内容になってますんでね。
そうですね、
だから1週目も来たよっていう人も、まあ、ぜひ最終週とか2週目とかちょっと見に来てもらったらいいかなと、
ね、でついでにクロージング顔出してもらう、
はい、まあ、ちなみに拓人はこの後この展覧会終わりで京都の村屋のマリコージワンダーランドに参加の後モムラグとでもこの、まあ、小積みになるのか分かんないですけど、
はい、
個展を京都の方に持っていくという感じになってます。
ツアーですからね、
うん、もうついに初のあれですよ、モグラグからのツアーですよこれ。
そうです
ね、モグラグからモムラグへのね感じで、
京都の人も楽しみにしておいてください、
は
い、
その時もまた何かしらイベントごとが行われるんではないかと思われますけれどもね、
はい、
それも楽しみにという感じで、あともう一つモグラグからのインフォメーションでございます、
これも目下開催中なんですが、吉祥寺のバウスシアターが今閉館になりますので、
はい、
それに伴いザ・ラスト・バウス、さよならバウスシアター最後の宴っていう企画が今走っております、
はい、
それの関連企画としてモグラガレージが、今展覧会しています。
グループ展ですね、
はい、モグラガレージプレゼンツ総天然色キャンプ、
はい、
今出展作家の方が石田真也、イチャス、稲見恵里、沖中、川西隆の4名で、
ごめんね、
5名で5月20日の火曜日まで、
はい、毎日休みなくやっております、はい、
バウスシアター1階のリドカフェというところでやってます、
はい、でオープン時間が日によって曜日によってちょっと違うみたいなんで、通常の営業時間は午前10時から午後9時までなんですけど、火曜日と水曜日は午前11時から午後8時までとなっているそうです。あと、まあ、この間もラストバウスは僕ら1階のリドカフェでやってますけど、
はい、
リドカフェの中も実はすでに僕らの総天然食キャンプの問い面で古本市があ
ったりとか、そうですね、吉祥寺の古本屋さんが集結して、もういろんな古本屋さんがそれぞれ の本屋の色を出しながらの古本市をしております
とか、2階のエントランスのところで浅井雄介君が、
はい、
現代美術館の絵描いたり、あと、まあ映画館の方では爆音上映とか、あとライブ
そうですね、
とかもう催し物が毎日いろいろ行われてる感じなんで、
時間区切りでとか日にち区切りやったり、もうぶっ込みまくられて
ますね。ぶっ込みまくられてますから、本当すごいですよ、ラストバース、うん、マジで。
週末ぜひ吉祥寺遊びに行ったら、ま、楽しいと思います。う
ん、いや、本当宴感がすごいあって、しかもなんかあらゆる、なんでしょうね、表現が入ってきてる。
そうね、なんか絵もアートもあり、音楽もあり、映画もあり。
そう、古本もあり。なんかあと、それに絡めて、まあ、僕らもう一個この関連企画でやるのはトークショーなんですけど、
はい、
はい、そっちもね、
今週末です。もう5月17日土曜日です。スペシャルイベントとして坂本翔太トークショー最高もっとショータイム祭り
が開催されます。詳細は
5月17日土曜日19時半スタートです。まあ、19時ぐらいからオープンして19時半からゆるく始めていこうかなっていう感じなんですけど、はい、チャージがなんと500円、
500円プラス、まあ、ワンドリンクオーダーということで。
そうですね、
まあ、あそこはアイスコーヒーとか350円ぐらいなんで、
そう
足しても850円ぐらいで見れますんで。
でね、その日はねちょうど入り口で吉祥寺の美味しいカレー屋さんピュアンさんも出店されてるんで、
そうなんです、
まあ、カレー買ってでトークショーを見るっていうのもいいかもしれないですね。
いいですね。先月ユースト配信をしたビュアンが出張でこの日だけカレーを出してたりとかします、うん、で一応出演者は、まあ、坂本翔太くん改め坂本翔太
ちょっとあんまうまく言えてない
坂本翔太最高もっとショータイムっていうのも翔太くんが、まあ、今年の1月のモグラグラジオの映画ランキングの時に俺名前変えるって言ってね、うん、最高もっとショータイムにすると、うん、坂本翔太にすると言うてたのをがここで発動されるわけなんですけど、
そうですね、
と僕が聞き手で登壇しますので、僕と翔太くんが二人語りでしつつ、しかも今日ツイッターで書いてたんですけど、翔太くんが今まで作った全映像を流すって言ってましたから、
ね、
これはかなりレアですよ、かなり。
もう19時半スタートって書いたけど、19時からスタートしたらいいんちゃうかな。
まあケツもまあ曖昧ですからね、うん、まあその辺はまあちょっとなんか緩くやっていこうかなと思ってます。まあ19時ぐらいに来ていただいたら見れるかなと思いますので、ぜひ皆さんこぞって、こんな機会もないと思うんで、うん、
ないと思う。なんか翔太くんがそんなな言ってるのも、
うん、
すごいなと。
そう、あと総天然食キャンプの展示の方もかなり、う
ん、いい感じです。
モグラグここにありっていう感じになってるかと思いますんで、うん、
はい、
よろしくお願いしますという感じですかね。まあ、あとはモムラグがね、僕らの手を離れてと言いますか、
はい、
自動的に毎週毎週新しい企画が
更新されていて、もうね、ついていけないんですよね。
うん、なんかたまに Facebook とかで見ると、全部ええな、みたいな。
そう、全部見たいな、
全部行きたいなっていう内容になってますから、これちょっと結構関西のお住まいの方は結構、毎週行ってもらえると結構ね、僕らのモグラグ周辺の作家もそうやけど、うん、村屋が呼ぶ作家がまたこれ。
面白いよね。
僕の知らん世界もいっぱい広がってますからね、ぜひぜひ体験していただきたいなと。
そうですね、5月の、来週19がなんていうか公開搬入だとしたら、20日からは花輪正義さんが、
そう、モグラグのターンが久々に来ます
ので、モグラガレージで去年11月でした。
そう、花輪君
に展示してくれ、補填してくれた花ワンダーこと花輪正義さんが、
で次の週は吉原浩喜ということ で、
ね、
この2週はまあモグラグのターンで、その吉原くんが、モグラグで展示をしている週末、5月の30、31、そして6月1日のこの3日間の週末に関しては、マリコージワンダーランドの方に僕も出店しておりますので、僕も村屋にいます。ぜひ京都の方飲みに来てください。
ぜひ飲みに来てください。
今回は実はね、このラジオで 1,2 回話題にしたかもしれないですけど、僕が結成した秘密結社ジャガー団がついにその全貌の一部を表すということで、一部やったら全貌って言うなっていう話なんですけど、ちょっと言葉間違えましたね。そんな感じでやってますんで、
ジャガー団の話ってこのラジオでしてるっけ。
してるんじゃないですかね、1回ぐらい。まあそんな感じでやって 5月が暮れていく感じなんですけれども、まあ6月は6月で展示もありますから両方相変わらずありますん で、
そうですね、
その辺の内容とかインフォメーションとか、またインタビューもね来月ありますからね。
そうですね、
あの引き続きモグラグラジオもどうぞよろしくという感じで、モグラグラジオボリューム234でした。
ありがとうございました。Drag.